FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の矢崎拓也さんにお話を伺っていきます。矢崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回杉本さんから成年後見制度の役割とか性質についてお話がありましたので、今回私の方では成年後見制度の種類などについてお話をしたいと思います。
はい、前回は成年後見制度の枠組みのお話でしたけれども、今回は実際の内容にこう入っていくということですね。
そうですね。ところで上野さん、これまでに後見についてお話しした回があったんですけど、はい、覚えてますか？
覚えてますちょっと怪しいけど任意後見制度についてはこう藤原さんにお話伺ったと思うんですけれども、任意後見は病気などで判断能力が不十分になった時に備えて、自分が元気なうちから準備しておく制度だったと思いますけれども。
そうです、100点です
ちょっとカンペっていうか見てるけどね
覚えていてくださってね、ありがたいですけど、今回は後見制度のもう一つの類型ですね、法定後見というものについてお話をさせていただきます。
はい、法律で定めると書く法定後見ですね。ちょっとこう難しそうな感じもしますけれども、これはどんな制度なんですか？
はい、法定後見の制度は、病気や障害などで、判断能力が不十分になってしまった後に使う制度になります。はい、例えば認知症のために契約とか自分の財産ですね、お金とかを管理することが難しくなってしまった場合などに利用する制度です。
なるほど。法定後見は自分一人で契約やお金の管理が難しくなった後に利用するんですね。
そうです。
ではこの法定後見の具体的な中身はどうなりますか？
はい、法定後見の制度には本人の、病気とか障害の状態に応じて後見、補佐、補助、この3つの類型が用意されています。
この今まで一番出てきているこうフレーズというか言葉で言うと後見ですよね。
そうですね。例えば重度の認知症で意思表示が全くできないような方は後見制度、後見を利用します。
はい、
でご本人をサポートする後見人は、ご本人に代わって契約とか財産の管理をする代理権があります。
では補佐、補助っていうのはいかがでしょうか？
はい、後見に比べて例えば軽度の認知症などでご本人にできることもあるんだけれども、例えば複雑な契約とか大きな金額のお買い物取引なんかに不安があるなんていう場合には補佐補助の制度を利用します。
はい、
でサポートをする、補佐人補助人というんですけれども、ご本人が行った法律行為に同意をしたり、でご本人に不利な契約なんかは取り消しをしたりする権限があります。でまたですね、必要に応じて後見と同じような代理権をつけることもできます。
なるほど。これなんでこのように制度が分かれてるんでしょうか？
そうですね、成年後見制度の目的というのはですね、ご本人の権利擁護と意思決定の支援です。これはどういうことかというと、病気なんかで判断能力が落ちてしまった時にご本人の意思を尊重しながら、後見人であったり補佐人補助人がお手伝いをしてご本人の権利や財産を守るということです。なので基本的にはご本人にできることがあればご本人にやっていただきまして、で足りない部分を支援をするという形になります。なのでご本人の病気の状態によって支援する範囲が異なってきますので、3つの類型が分かれています。
だからこう段階というかご本人のこう状況に合わせて適切な範囲の支援をしていくっていう制度なんですね。
そうですね。
しかもこうご本人のお気持ちを尊重しながらっていうことですよね。
そうですね。
はい、ところで法定後見、こちらどのように始まるんですか？
そうですね、病気になったから自動的に始まるというのではなくて、
そうですよね、はい、
家庭裁判所への申し立てが必要になります。でじゃあこの申し立て誰ができるのかっていうのも法律で決まっておりまして、ご本人のほかにですね、四親等内の親族、例えばご本人のお子さんだったり配偶者ですね、あと親とか兄弟姉妹、まあ、甥っ子姪っ子あたりまでが申し立てできるという形になっております。
はい、でもこのご親族がいないとか、うん、ちょっと疎遠だなっていう方もいらっしゃいますよね。はい、こういった時っていうか、まあ、この方たちっていうのはどうなるんですか？
そうですね、確かにその通りなんです。今一人暮らしのご高齢の方とか、ご高齢のご夫婦だけの家庭なんかが増えていて、まあ、身近にお子さんですとか頼れる親類の方がいらっしゃらないなんていうケース多くあります。まあ、そんな方々がですね、例えば認知症とか体の不調、病気なんかによって日常生活で困ったようなんていうことがありますと、地域の民生委員さんなんかを通してですね、市町村の包括支援センターという、まあ、そういう方々をサポートするところに情報提供がされまして、でご本人の支援が始まっていきます。でその中で成年後見制度の利用が必要だなと判断された場合には、市町村長が申し立てをすることもできます。
ほう、だから例えば甲府市の方ならば甲府市長が申し立てをするということですよね。
そうですね、はい、
だから確かにこう一人暮らしで近くに頼れる方がいない場合なんかはすごく心配ですもんね。
そうですね、
だからそういう場合もちゃんと対応してくれるということですよね。
そうですね、うん、でそのような支援が行き届くまではですね、社会的に孤立してしまっていたりですとか、そういう場合が多くあります。後見人がそこでつくことによって社会的孤立を防ぐことができるケースが多いです。
そう、前回お話がありました社会的包摂につながってますよね。
はい、そうですね、うん、はい、前回あった社会的包摂とかにつながってきます。一人ではですね、抱えている問題への解決策が見つからなかったり、うん、また自分のこう置かれている状況に問題点がなんかこう社会的な問題があることすらわからない状況であるケースが多いです。そんな場合でも後見人がつくことによってですね、現状の問題がこう整理できてきて、必要な福祉サービスを受けることもできて、ご本人の暮らしぶりがですね、以前よりより良くなっていくっていうことが多いと思います。
うんうんうん、こうやってこうお話伺っていると、後見制度ってこうそこ何でもできてしまう万能な制度のような感じがしちゃいますけれども、うん、これ実際はどうなんですか？
はい、実はですね、そんなことはないんですね。
はいはい、
後見制度っていうのはあくまでもご本人を支援するツール、道具の一つなんですね。うん、なので他にもいろいろな福祉サービスが用意されていますので、いろんな支援者の皆さんの手を借りながらですね、ご本人がよりよく生活できるようにしていくっていうのが目的になります。後見人、補佐人、補助人はですね、その調整役といったようなところですね。
うん、後見人などが中心となってご本人の問題解決だったりとか生活支援を行っていくんですよね。
は
い、
そうですね。
ちなみに後見人や補佐人、補助人になるのには、うん、何か特別な資格とかが必要だったりするんですか？
実は特にないんですね。
あ、そうなんですね。
で私たち司法書士ですとか、あと弁護士さんなんかのこう専門家が就任する場合もあるんですけれども、はい、誰を選任するのかというのは家庭裁判所が判断する形になります。
そうなんだ。うん、
なのでご親族の方がいらっしゃる場合はご親族が就任する場合もありますし、うん、最近では市民後見人といって、
はい、
市町村とかですね、都道府県で開催する養成講座みたいな研修がありまして、で研修を受講された一般の方が就任するなんてケースも、あります。
そうなんだ。はい、なんかちょっとあれですね、私たちの身近なところにまでこの成年後見制度っていうのが近づいてるように感じますね。
そうですね。
うん、まあ、でも誰もがね、将来利用する可能性のある制度なので、私たちもそうですもんね。
う
ん、
そうですね。
そうですよね。まあ、事前に知っておきたいというか学んでおきたいですよね。
そうですね。私たち司法書士は成年後見センターリーガルサポートという組織を作ってですね、成年後見制度についての相談を受けしたりですとか、成年後見制度の PR 活動をしています。
うん、
でご自身や身の回りの方がですね、認知症とか病気になってしまって困った時にはですね、ぜひリーガルサポートの方にご相談いただければ、またお手伝いができるかと思います。
はい、今日は成年後見制度についてお話しいただきました。矢崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。
相談センターの連絡先は055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5